聖書をお読みいたします。エゼキエル書3章16節から18節までです。7日の後、主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとする。私の口から言葉を聞くなら、あなたは私に代わって彼らに警告せねばならない。私が悪人に向かって、お前は必ず死ぬという時、もしあなたがその悪人に警告して、悪人が悪の道から離れて命を得るように諭さないなら、悪人は自分の罪のゆえに死ぬが、彼の死の責任をあなたに問う。続きまして、新約聖書ヨハネ黙示録10章の1節から11節までをお読みいたします。私はまたもう一人の力強い天使が雲を身にまとい天から下ってくるのを見た。頭には虹を抱き、顔は太陽のようで、足は火の柱のようであり、手には開いた小さな巻物を持っていた。そして右足で海を、左足で地を踏まえて、ライオンが吠えるような大声で叫んだ。天使が叫んだ時、七つの雷がそれぞれの声で語った。七つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が語ったことは秘めておけ、それを書き留めてはならないというのが聞こえた。すると海と地の上に立つのを私が見た。あの天使が右手を天に上げ、世々限りなく生きておられる方にかけて誓った。すなわち天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方にかけてこう誓った。もはや時がない。第七の天使がラッパを吹くとき、神の秘められた計画が成就する。それは神がご自身のしもべである預言者たちに良い知らせとして告げられた通りである。すると天から聞こえたあの声が再び私に語りかけてこう言った。さあ行って、海と地の上に立っている天使の手にある開かれた巻物を受け取れ。そこで天使のところへ行き、その小さな巻物をくださいと言った。すると天使は私に言った。受け取って食べてしまえ。それはあなたの腹には苦いが、口には蜜のように甘い。私はその小さな巻物を天使の手から受け取って食べてしまった。それは口には蜜のように甘かったが、食べると私の腹は苦くなった。すると私にこう語りかける声が聞こえた。あなたは多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて再び預言しなければならない。本日は神様の秘密の計画を委ねられたものとして、信じる者としての責任を果たしましょうというお話です。未来に何が起こるのか、それが分かれば私たちの人生の苦労は半分ぐらい減るのではないかと思います。天地創造の神様はそのことを踏まえて、地上の歴史の終わりに何をなさろうと計画されているのか、その秘密をこのヨハネ黙示録を通して全世界に向けて一般公開されました。預言者アモスにかつて語られた通りです。アモス書の3章7節にこのようにあります。まことに主なる神はその定められたことをしもべなる預言者に示さずには何事もなされない。旧約の預言者を通して語られた通りのことを誠実に 主なる神は行われて、新約の時代にもしもべヨハネを通して永遠の未来につながる、世の中の終わりの時点で何が起こるのかをかなり正確に教えてくださっています。ですから原則私たちこの場にいるもの全員は人類の歴史の終わりに何が起こるのかっていうのを感覚的に肌感覚で知っている、知っているべき、信仰者なわけです。私たちは神様に愛されているから、この終わりの時の計画、神の秘められた計画、それが人の人生と命を左右する重大情報であるということを認識しつつ、これを委ねられたものとして毎日を歩んでいるはずです。しかしながら、その神様のご計画というのはあまりにも常識的な感覚からずれている、人間の日常からあまりにもかけ離れたことが起こる、そういう理由で現代では多くの方々が本当は起きないんじゃないだろうか、そんなふうにはなんないんだろうというふうに、ちょっと軽く考えているのが現状ではないかと思います。ですからこのような重大な情報に関してもごく一部の人たちしか真剣に研究しようとしていないのだろうと思います。ですから私たちは改めてこの黙示録に示された神の計画に集中してみたいというわけです。で、このヨハネの黙示録は人類全体が神に背いたがゆえに、罪と妥協を許さない神に多くの人たち、ほとんどの人たちがこう反逆しているがゆえに、人類全体が滅びに向かって突き進んでいるんだということを黙示録は語っています。つまり私たちの社会、この社会に生きているほとんどの人はその滅びに向かって毎日一歩一歩進んでいる、歩みを進んでいる、無自覚に進んでいるということなんです。で、神様はそうならないように、その苛烈なる神罰のタイミングを遅らせることによって、神様に立ち返るタイミング、その時間を、立ち返ることのできる時間をなるべく長く取ろうと、この2000年間忍耐されて、人々がやりたいままに、そういう中に教会を埋め込んで伝道して、一人でも罪人が神様に助けを求めるように、計らってくださっています。今すぐ終わってもいいという人類の歴史をわざわざ1日2日3日1年2年3年1000年2000年とわざわざ伸ばして、この苦しみの時代をにおいて人々にチャンスを与えようとしているわけです。で、本日の黙示録10章というのは22章ある黙示録のちょうど中間地点にあたる折り返し部分にあたります。使徒のヨハネがエーゲ海の小さな島パトモス島に島流しになっている間、永遠のに至る未来の計画についてヨハネは主イエスから教えてもらい、啓示を受けて、それを書き留める作業がここで一段落したというこの部分が10章です。で、この10章において使徒ヨハネは巨大な天使に出会うわけです。で、6章で封印をこう解いていった、その巻物を受け取ってそれを食べるように天使に言われて、ヨハネはそれをむさぼり食べてしまう。そしておいて、諸民族、諸国民、王たちについての予言の働きを再開するようにとの命令を受けて終わったのが10章11節です。ここから細かく見てまいりましょう。本文一節ですけれども、その巨大な天使は 天上の神からこう使わされて地上に降りてきたものです。神の御臨在の象徴である雲がその天使を包んでまとっていた。そしてイエス様と同じくお顔は太陽のように輝いていました。出エジプトの民を神の臨在で導いた火の柱のようなものが足になっていた。2節では6章でイエス様が封印を解いた巻物をその手に持っていたというふうに書かれています。巨大な天使ですので、ヨハネにとっては大きく見えた巻物がほんのちっちゃな巻物に見えたというふうになっています。でこの書物、その解かれた封印に書かれている出来事がこのヨハネ福音書の後半11章以降のことがこの解かれた巻物に書かれていました。そして3節ですけれども、巨大な天使がライオンの雄たけびのように吠えます。すると7つの雷がそれぞれの声で何事かを語りました。しかしその雷の声の内容を書き取ることは禁止、許されませんでした。6節でですけれども、天使はその巨大な手を挙げて創造主に誓って言いました。もはや時がない。いいですか、もう父なる神様はずっと忍耐して、一人でも多くの人たちが救われるように裁きの時間を遅く遅くとこうどんどん遅らせてきたんですけれども、この時点に至ってもはや時がない、そういうもう絶体絶命のピンチに至ると、そういう時がいずれこの地上にやってくることがここで示されています。第7のラッパが鳴り響くと裁きが始まってしまう、最後の裁きです。それにはもうすでにそれが起こる前にはもう時間が残されていない、緊張感が高まった、そういう状態、もう回復へのチャンスがほとんどない、そういう時が来ていると。で次の7節では、第7のラッパが吹かれる時に秘められた神様のご計画が成就する、実現するというふうに、巨大な天使が神に誓って言いました。でこの秘められた神の計画って何ぞやって言うんですけれども、黙示録11章の後半に、次の章の11章の後半に描かれています。でそこには2つの要素がありまして、秘められた神の計画、その第1は父なる神と子なる神イエス様が王様となって見える形で現れる、王権を握ると。で第2は悪が裁きを受ける、つまりそれまで自分たちこそが地上世界の支配者だと言って威張っていた人たちが叩き潰されて、本当の王様が目の前に現れてくると。この2つの計画、王権、審判、それが完全に実現するというふうに、言っているのです。それまで姿を隠していらした父なる神とイエス様が世界に姿を現して、その王様が大バビロン、獣、偽預言者、竜であるサタンを叩き潰し、新天新地を実現される、嘘の王様が失脚し、不正が暴かれ裁かれて、全てが新しくなる、そういう秘められた神の計画がついに実現する、成就するということが歴史の終わりには起こるわけです。私たちはそのようなイエス様を信じて、世の中の流れと逆行しながら日々苦しい証の毎日をしなければならないわけですけれども、その時私たちをつまずかせようとしていた、私たちの働きの邪魔をしようとしていた、私たちを傷つけてやまないその闇の勢力が、 歴史の終わりには叩き潰されて、あそこで現れてくるのが恵みと平安と命に満ちた新しい世界になるんだということがわかります。どこに行っても神の愛、神のインスピレーション、神の再創造の力が働く、そういう世界がいずれやってくる。そして本文8節、使徒ヨハネは先ほども読んだ通りですけれども、封印を解かれた巻物を受け取って、食べてしまえというふうに9節でも言われます。で、実際に10節でヨハネはそれを食べてしまったんです。言われた通り口には甘く腹には苦かった。で、甘いというのは普通の人では受け取ることの許されない秘められた神の究極的な計画というものをヨハネが直々に、天使を通して、神から出たものをイエス様からを経由して天使、そしてヨハネということを受け取るわけですから、人類を代表して受け取るそういう光栄、素晴らしさというものが甘さに表れていますが、他方でそれを受け取ってしまったら次どうなるかというと、世の中全体が滅びに向かっているわけですから、そこに対してこのままだとあなた方は滅びてしまいますよというのを言う責任が生じてしまう。その辛さ、悲しみというものがこの腹には苦いに表されています。で、11節、早速預かった神の言葉を伝えなさいとヨハネは命じられるわけですけれども、そのような務めはヨハネだけでなくて私たちも背負っている。散ってしまった神の秘密の計画、私たちはそれを周りの人たち、家族に伝える責任が生じてしまう。エゼキエル書3章17節ですけれども、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとする。私の口から言葉を聞くなら、あなたは私に代わって彼らに警告せねばならない。18節、悪人に向かって、ちょっと飛ばします、命を得るように悟さないなら、悪人は自分の罪のゆえに死ぬが、彼の死の責任をあなたに問う。私たちは聖書を学び、イエス様と良い関係を結んで、その秘められた計画を伝えるメッセンジャーに立てられています。不従順な者たちが神罰を受けなくてはならない、それを教え諭す働きを私たちがサボってしまったら、私たち自身にも責任がかかってくる。黙っているわけにはいかないと、そういうのがキリスト教であるのです。先週、学びのためにお残りくださった方々にはいじめのについての資料をお渡ししましたけれども、今週は少し3分の1ぐらいそこを入れ替えて、内容が一部新しくなっています。世の中には周りの人たちを攻撃しないと生きる喜びが得られないというようなタイプの方々もいらっしゃいます。普段刺激が乏しい生活をしてしまっていて、周りの人にちょっとこうちょっかいを出すというか、攻撃するというような形で相手が何らかの反応を示すことで、何らか自分はこう力を得るんだ、そういうタイプの方々があります。で、その出発点は何かというと、この加藤医師が書かれているのは、自分より優れた人物に出会った時に自分はどういう反応をするのかというところから始まっているようです。健康的な頭脳の持ち主の場合は、相手の良さを認め受け入れ、あ、自分もそんな風になりたいなという風に考えて、自分もそういう風になろうという風に目標にすると、その人を見て自分が変わっていくための動機づけになると。それが健康的な場合ですけれども、他方でちょっと未成熟な脳の不健康な脳の持ち主は、 その自分より格上の人物に会った時にはこれずるいねって思ってしまって、相手を手本にするとは逆に叩き潰すことによって自分の心のバランス、平安を取り戻すというふうになってしまいがちです。でこれがいじめ脳の始まりだというふうに理解できると思います。で私たちの社会ではそういうのが意外と普通になってますので、日常茶飯事ではないかと思います。というのは大人たちがそのような態度を取っていると、子どももこういう時はこういうふうにそういうふうに対処するんだって言って一緒になってこう人をいじめることで、自分のバランスが取り戻されるというふうになってしまいます。で、この本の著者によると、その原因は繰り返しますけれども、日常生活で刺激が足りないと、自分に必要な刺激が十分ないというところで、もっと刺激的な生活に戻ればいいんでしょうけれども、あえて、私の立場からさらに2つぐらい、原因を追加させていただくと、1つ目はクリスチャンの場合ですけれども、イエス様を信じたのにイエス様の御声を聞く習慣がない、御声を聞く力がないというふうになると、神様の命が流れてこないので、そうすると刺激がないので、自分の心が癒されないので、平安がもらえないので、自然とこういじめ脳に傾きやすいと。あとはもう一つは古武道、古い武道なんかを研究されている運動の研究家の本なんかをよく読むようにしてるんですけれども、やっぱり私もそうなんですけど、年齢を重ねると筋肉が気づかないうちにどんどん硬くなってくるんだと。でいろんなところがカチカチになって動きにくくなって、歩く時の幅とかも短くなったりしてくると、何が起こるかというと視野が狭くなったり心が狭くなったりしてくる、創造性がなくなってくると。でそれによってますますいじめ脳に傾いてしまうと、ストライクゾーンが狭くなってしまう。でこういう場合に対しておいて、この著者の方は論理的に相手を教えようとか建設的に諭しましょう、伝えましょうというふうに言っても、もう習慣化されてカチカチなのでほとんど効果がありませんと。で組織、何らかの組織でそれを対応する場合にはもうしょうがない、断絶する、専門家に相談するぐらいしかなくなってくる、きますよというふうに真面目な対応策として挙げてくださっています。で何が問題かというと、戦後のキリスト教会は、愛の、神様の愛を表現する方法として、私たちはあらゆる人たちを受け入れますよというふうに、やってきました、伝道をしてきました。社会全体は規格化された標準的な人を歓迎する社会ですけれども、私たちは規格外の人もぜひ来てくださいということで伝道を進めてきました。で、あるがままの相手を受け入れましょう。やりすぎたあまりに、このようないじめ脳を持った方をも懐に受け入れて仲良くしてしまうと、いつの間にか懐に火種を抱えたままお互いに差し合うというようなことが普通に起こってきます。でそのことを神様ご覧になってどうなのか、本文十節の通り、食べた巻物は口には甘く腹には苦いわけです。歴史の終わりに神罰が起こるんだよということを伝える苦い役割を果たさなければいけない、そういう役割を担った教会がトラブルを起こす人をわざわざ抱えて仲良くしてばっかりいて、結局何が起こるかというと、救いを求めてきた人が傷ついて去っていく場になってしまう。私たちは何らかのはっきりとした立場を取らなければいけない。戦後の何でもありどんな人でも受け入れますっていうのは入り口はいいんですけれども、その過程は 苦々しいものになってしまいがちです。伝道の器として証の団体として用いられるためには適切な対処が必要になってきています。イエス様を信じて受け入れるというのは実は大変なことだったんです。信が強い人でないと務まりません。イエス様がいいということだけで何年も何十年も経っているとやけどしてしまうことがあります。信仰生活、教会生活にはある厳しさ、真剣さが求められます。そういう大変な仕事は牧師に任せておけばいいとは言えない現実があります。キリスト教は口には甘いのですけれども腹には苦いのです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちが永遠の未来に起こる秘められた神の計画を委ねられたものとして、この後各それぞれの場に使わされていくことになります。人を愛するだけでなくて罪に妥協しない神であることをも踏まえて人付き合いをしなければなりません。どうぞ私たちの体を清め、思いを清めて、教会が本当に安心できる場になりますように、そのために必要な勇気を持っての決断を下せるように一人一人をどうぞ強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。